この時代変えなきゃならないことだらけ、
まちづくりマガジンラジオ東西見聞録。
FM 西東京、毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から、日本をビジネスで変えよう。
ラジオ東西見聞録。この番組は売れるブランドに作り直すブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、世代交代後継社長を徹底的に支えるビジネスの軍師真のビジネスマスターズ、理念作りのプロフェッショナル一般社団法人日本理念コーチ協会、以上の提供でお送りいたします。
皆様こんにちは。
こんにちは。
真野明秀です。
そしてアシスタントのスミです。
はい、何ヶ月ぶりですか、スミは。
50年ぶり。
違うよ
だって戻ってまいりました。
俺が51なんだからさ、はい、50年ぶりはありえんでしょう。
はい、ちょっと、ね、一山超えて戻ってまいりました。
そもそもね、元旦の生放送さ、はい、20分も過ぎてすいません寝坊しましたとかさ、はい、ありえんよね、うん、
大変申し訳ありませんでした。
でも2月の生放送も、はい、私出番でしたっけって、だから2回ポカしたんで、2度あることは3度ある、はい、今回どうなるかなって、もういよいよ首かなと思ったんだけど、はい、やっと戻ってきたね。
はい、2時間前に到着いたしました本日は
なんでそんな緊張してんの、2時間前とか日頃ギリと癖して、
きちんとしないといけないなと思いました。
本当にちゃんとしてくれよ、
はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、
ということで、はい、今回からですね、いよいよ、うん、この東西見聞録新バージョンでございます。
はい、新バージョンで、
はい、はい、FM 西東京とこの、はい、コミテント、はい、2曲ダブル生放送と。
すごくないですか。
あ、ごめんなさい、生放送じゃないや、こっちは生放送だけども、
あちらは収録として、
収録ですね、
はい、
はい、ということで新バージョンスタートです。こちら九州まちづくりマガジンラジオ東西見聞録、はい、FM 西東京は東京まちづくりマガジンラジオ東西見聞録と。
素晴らしい、日本立てな感じですよね。
そうです、
素晴らしい。
で、まあ、後々はですね、47都道府県すべてにですね東西見聞録をオンエアしようというようなことをですね、はい、夢見ながら、
うん
本当かよ、
実現しましょう
お前金、お前金出せよ。
私、
そうだよ、がっちり稼いでね。
はい、そうですね、はい、頑張ります。
はい、と、はい、うことで、記念すべき、リニューアル第1回目のオンエアでございますが、
はい、
とてつもない人が来てます。
いらっしゃっておりますね。
はい、
いろんな意味で、
バス路線探検家、はい、
探検家です。はい、
まあね、世の中いろんな評論家がいるんですけど、探検家はやっぱりかなりすごいよね
そうですね、評論するほどに頭使いたくないって感じですかね
実践するっていうのがすごくない？
でもなんかああだこうだ言うよりは乗ってる方が好きなので、はい、フィールドワーカーとしては、批評家とか評論家をなどとどうしても検証が必要になるよねって思っていて、
まあ、十分評論家の気がするんですけど、ということで沖浜貴彦さんですね。はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、電話中継は FM 西東京の長谷沙織、沙織から、12時半ごろですかね、連絡が入ってくると思います。そしてインフォメーションのコーナー、こちらもすごいですね。京都からいらしてきました、はい、英楽屋さんでよろしいでしょうか。
そうですね、
はい、細辻伊平さん、
はい、京都からやってきました、はい、テレグラファー14世細辻伊平と申します。
はい、細辻さんもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イムズの方でですね、今イベントちょうどやっておりますので、うん、引き続きそちらの紹介もしたいと思います。
そうですね、
はい、本日もよろしくお願いいたします。
You are listening to Community Radio 天神コミテン 77.7。
それではリーダーズトークのコーナーでございます。
はい、
沖山さん、まずはよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、沖山さん、バス路線探検家、
はい
一体何者なんですか
何者、ありがとうございます。今日はでも僕自身変態のつもりでいたんですけど、テヌグラファーっていうもっとわからない人が来てくれてちょっとなんかいやバス路線探検家って何一つわ、からない単語はないじゃないですか。ただその組み合わせが変態なだけで、でもテヌグラファーって最初からもう本当初めて聞いたのでもうなんか僕の話はほっといてそっちに行こうかなとか思うぐらいに、あ、すいません。
いや、まずはもうキャバさんのお話伺いたいですね。
は
い、
なんかね、プロボクサーと、はい、ボブサップが一緒にいるみたいな。
そうなんですよ。そうなんですよ。ダダーとかなんか入っちゃいそうな。シュノさんがお好きだね。
でも普段はですんで、僕は路線図、バスの路線図が好きなんですね。はいはい、皆さん意識したことないかもしれないですけど、はい、西鉄さんはこうダイヤ改正とかが起こるたびに大体毎年1回とか2回とかこう修正をして、ただで営業所とか天神のインフォメーションとかにとくれるんですよね。でそのバス路線っていうのがこういろんなカラフルな線で引いてあって、線で引いてあって、それのそのいろんな終点っていうのがこうここが終点だよって書いてあるところがどんなところだろうっていうふうにこう夢見ることができる変態なわけですよ。
なるほど、夢見ることができる変態。
なのでそうするとやっぱ全部のところに行ってみて、なんかどういうところなのかっていうのを見てみたいという欲求が当然のように起こりまして、はい、でそれでこう、まあ、各地の、西鉄バスの展示、福岡の都市圏は大体もう小学校を卒業するまでに一度は全部行ったことがあるとかそういう風になって、
すごい。
でその後もずっとこう路線が変わるたびに行ってて、それで楽しかったんですけど、だんだんこう、社会人になって最近こうちょっと財力を手に入れたら、福岡だけじゃ飽き足らない体にというか、だんだん仲間内ができてくると、いや熊本のあそこ楽しいよとか、大分のあそここんなすごいってっていう風に言ってくれるその悪い友達が増えまして、で最近はちょっと北部九州とかまでいろんなところに足を伸ばして、まあその本数が少なかったり、あとその道がすごい狭くてそのバスの幅と同じぐらいしかなかったりとか、あとそのやっぱ行きにくいところほど燃えるんですよねマゾなのでだからその1日にその40往復とか50往復とかしてるようなところよりは、その朝山の上から下ってきて夕方登っていく、普段は小学生しか使ってないよ、街から往復させてやんないよっていうようなところをに乗りに行くのが大好きなので、
うわー、これマニアの話ですね。
そうそう、マニアの話です。
マニアの話です。はい、
なのでそのこれはだから批評家評論家ではなくて、あくまで探検家であろうということで、まあ名乗らせていただいてます。
僕聞いたのはね、廃線になったバス路線を復活させたりとか、あとその当時のバスを借り切ってみんなで安分してお金出し合ってその古いバスを走らせたりとか、できるんですか、そんなことが。
できましたね。これヒストリーとしてちょっと長めに話させていただくと、そうやってもともと行くのが趣味なんですけど、だんだんやっぱり何回もいろんなとこに行ってると記憶が混濁するんですよ、あれここ行った時何が起こったっけっていう、その A ってところに行った時と B のエピソードがどんどんごっちゃになって、自分自身もあれここの終点行ったことあるっけとか、逆に行ったことあるはずなのに何も覚えてないなという話になって写真を取り出したんです。それが遅いんですけど、だから小学生からバス路線探検はやってるのに36、7ぐらいでやっと、あ、これ写真撮らなきゃダメだと。
遅い。
20年以上。
いや、やっぱ当時はフィルムで焼き付けて現像してとかコストがかかったじゃないですか、写真って。だけどデジカメになって、あ、こうそのいくらでも撮り放題じゃんって気づくまでにちょっと時間がかかりすぎましたね。でそうやって写真を撮ろうとすると1日に1本しかないバスって、その1つところで待ってたらシャッターチャンスって1日1回しかないわけですよね。
そうですね。
でこの例えばこういう風なすごくいい切り通しの風景に、これ1日に1本しかバスが走らないところで待ってたら、この待ってる自分、これ道路の反対側で待ってるわけですけど、軽トラックがプイーッと走ってきて、ここでこうバスにかぶったりするわけですよ。そしたらこれ鹿児島で、これ僕が撮った写真じゃないですけど、そのそういう風な時に、うわ今日一日の俺のこの労力と時間とお金全部どうやって取り返してやろうかと、 いうことが、あ、なんかこう分からない顔されてるのであれなんですけど、すごい悔しい気持ちになるんですよ。
あ、
でその悔しい気持ちにならないためにはどうしたらいいかってやった話が戻ってくるんですけど、はいはい、自分でバス借りて、あの好きなとこに泊まってもらってカメラ向ければ写真撮り放題じゃん。
あ、すごい発想。もう撮りたいがゆえのですよね。
そのいい風景のところで出来上がりのいい写真をどう撮るためには、その最初はどこのポジショニングをすればいいかとか考えてたんですけど、だんだんそういう同じ趣味を持った人間と、俺ら大金持ちになったらバス借り切ってあそこで泊まってもらって、こうなんかあのこのトランシーバーかなんかで、あ、すいません、もうちょっと10メートルぐらい前にお願いしますと言って、はい、そこで OK ですって言って止まってもらって撮れば、そのカメラの腕なくてもその
満足が、ね、
いい写真が撮れるんじゃないかと、いうことを言っていたという前提があって、
はい、
あ、でもその大金持ちにならなくてもそういうふうに思う人間が何十人か集まるんだったら、その貸し切りバス1台借りるのにそんな10万もかからないので、1人5000円とか1万円とかずつ出し合えばやれるんじゃないのって言って、立ち上げたのが、西鉄バス廃止路線完全復活祭。
すごい。と
てつもないなこれ。はい、
西鉄バス完全復活祭、はい、これすごいですよ皆さん。これもうやっちゃったんですか。
これ、これ今3回させていただきました。3回
廃止路線再現ツアー、
はいはい、これ自体 その企画主催はまた別のマニアさんがやってくれてて、僕はそこに広報担当としてかませていただいているので、僕もその参加するときにはどこ回るかっていうのを知らない状態で、本当に一ユーザーとして一マニアとして参加させていただくんですけど、だからどうしてもバスってモータリゼーション の自動車の波に負けて、昭和30年代40年代に比べたらその郊外の路線がどんどん減ってるんですよ。でそういうその郊外の路線がどんなんだったかなっていうのを昔の文献とかを当たって、昔はこうこんくらい路線が走ってたらしいよっていう、こう路線図を復旧させまして、でその路線図をとか他の資料をもとに、その走ってた路線っていうのはこういう風な時刻表はこう1日何本走ってたらしいと、これ全部配信だった路線なんですけどね、その資料としてフィードした上で、1日朝9時から夕方の5時ぐらいまでずっとそのこれを1日かけていろんなところをたどって、こういう気持ちのいいというか風景のいいところでバスさんに泊まっていただいて、だからこれ普通に走ってるように写真には残ってますけど、このこっち側には二十何人のマニアがそれぞれに、
なるほどなるほどなるほど、
そうなんですか、
そういうの大好き。
この中見ていただいて、この辺の、中に写ってる写真、これ全部だからバス好きの人たちばっかりですね。
バス好きってすごいですね。
バス好きってちなみに周りのバス好きってこう総勢どれぐらいいらっしゃるんですか。
どうですかね、6、70はいるんじゃないですかね。う
わ、6、70人じゃなくて6、70人、
はい、
全国的に集めたらどんなもんでしょうね。
いやどうなんでしょう、でもやっぱ西鉄さんっていうその事業者さんが結構その西高っていうそのベンダーさんをバスを作るメーカーとかも持ってたおかげで、非常に日本のマニアの中でもメジャーなところなので、その多いとは思います。でも全国に行ったらどうなのかな、でも本当何百人の世界じゃないですか、1000人もいるのかなという感じです。
まあ、それでも1000人ですよ。
これを根源に輪は広がっていくでしょうね。
そうですね、町おこしと絡めて観光協会さんが金出してくんないかなとか、そういうことはちょっと思ってます。
そうですよね、はい、もう実際されてますもん、ツアーを。現にね、
そもそもバスの何がいいんですかね。
難しい話ですよね僕はバスの車体とか全然見分けられない形なので、その僕自身もバスの車体のどれがどうだって言ってる人たちはこれ見分けてるのすごいなっていう、その
電車だとなんとか系とか
言ってるじゃないですか。そうです、それの、そのバスで言うとこれだから門外観だから多分外れたこと言いますけど、 三菱がどうだとか、はいはいはい、富装がどうだ、日野がどうだっていうそのメーカーとか、それぞれ その窓がどうだ、そのバンパーがどうだっていうことがすごくこう僕の上の方で飛び交うんですけど、それは僕は全然分からなくて、僕はどっちかというとそうやって路線図を見て時刻表を見て、そのどこバス走ってるかっていうところにもうロマンを感じるとしか言いようがないです。そのロマンをなぜ感じるかっていうのは、だからもう遺伝子が変態だから
あれでしょうね、こう行ったことがないところをまず路線図を通してイメージするんですよね。そうですよ、そうですよ、
あの放浪壁とか、はい、あとそのいろんなところに行きたい人っていうのは世の中にそこそこ多分いて、そのツールとしてこんなに路線バスばっかり使うから急になんかそのニッチになるっていう感じじゃないですかね。
なんか電車でね行くっていうことはこの鉄道がこう敷かれているわけじゃないですか、はい、すると、まあ、あの絵になるんですよ、
はい、
昔、
はいは
いはい、昔をこう振り返れば SL が走ってる絵をもう覚えてますから、うん、九州大分県佐伯市ってところだったんで、そのこう奥の方に入ると SL が走ってる絵を覚えてるんですけど、うん、多分そのまた奥行ったらさすがに人も来ないよねってところにポワーンとこうバスが登場するとドキッとする、はい、
しますね。
その辺のこうもっとこう深いところですかね。
そうですね、本当走るはずのないというか、うんうんうん、僻地になればなるほど気持ちが良くなるので、
僻地になればなるほど、
まあ、でも雰囲気がねもう大自然の中に行けば行くほどってことでしょうね。
そうですね、その本来バスって公共交通なので人がいてその人を移動させるっていう移動需要があってこそ成り立つはずなのに、最近はその移動需要が昔はあったけど今どうしてもなんとなくしがらみとか情緒的に廃止できなくて一本だけ残ってるっていうような、そういうその経緯というかプロセスも含めて、だからバスが走ってることそのものよりもバスが残ってるそのコンテクストの文脈の部分まで含めてなんかロマンだと僕は思ってるんです。
その自分の心の中にぐさっと登場したのはいつ頃なんですか。
路線図にまず打ち抜かれたのは小学校入る前です。
早いね
入る前です。
へえ。でそれからずっとつながってるわけね。そこ
そうですね、切れはしてないですね。やっぱりその、はいはいはい、学生時代になって一つその自分自身で原付とか車を手に入れた時に行ってみたい欲がこう今度は行けるってガーッと上がって、でも行けてしまうと今度はその何ですかね、あの手に入れたものは陳腐に見えるというか、そういうちょっと下がった時期もあって、であのなんか人並みに結婚したり子供ができたりしたもんで、ちょっとそういう手がかかる時期も経て、今逆にその皆さんがこういうのって面白いよっていう評価をしてくださるようになったので、あそれだったらあの僕の話でよかったらいくらでもこういうことやってるんですよって言って今お伝えをそのリリースをしてる感じですね。やってること自体は何も変わってないです。
もう木浜さんの今までの人生に30年かけてスポットライトが当たった感じですよね。
そうですね、やってきたことのその伏線を今なんかこう回収し、あの広げた戦線をこう一つずつ回収して回ってるような感じですよね。
いやすごい。ちなみにお子様とかと一緒に行ったりはします？
小学校入る前にまず上の子、はい、そして下の子っていうふうにあの英才教育っていうのを元にですね、はい、乗せてみたんですよ。で、僕自身はマニアな自覚はあるので、はい、子供をそのまま僕と同じことさせても絶対ついてこないのは分かってるんで、そうやってその海の中道の海浜公園とかそういうレジャースポットを目的地にしてみたり、お昼ご飯で釣ってみたりしましたけど、
はい、
やっぱりあのそれ以外の時間帯は全部バスだっていうことがバレるのは早かったです小学校上がってからはついてきてないですね、はい、
バス路線の森友番組みたいなもんですね。
なるほど、
必死に洗脳しようとしたね。
洗脳はしようとしたんですけれども、なんかもう最初 あの彼らの脳に持ってるシナプスが違ったみたいで、
ああもう遺伝子じゃ行かなかったですかね。そう、行かなか
った。お母さん入ってますから、ね、
入ってますから。
お母さんの、
そうそう、さらに言うとあの同じ掛け合わせでできてるうちの弟も全然そういうマニア系ではないので、ね、
そうですか。
だからあくまで突然変異です。
じゃあ高彦さんが一番こう強く受け継いだんでしょうね。
そのようですね。
へえ、
なるほど、はい。じゃあこの後もですね、後半にまた深い話、
深い話
を引き続き、はい、お聞きしたいと思います、この後はインフォメーション、なんと京都からのお客様でございます。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
何を継ぎ何を守るのか、そして 何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
インフォメーションのコーナーでございます。はい、イムズにですね、まあ、うちの事務所ありますが、
はい、
フラッと仕事をしてましたら、ちょうどイムズ あのセンターの部分にですね、こう桜が舞い散るような、巨大な手ぬぐいですかね、あれは。
そうなんです。
かかってまして、でそこでハト
気がつき
ました。で1回のイベント会場にお邪魔しまして、
はい、
ぜひよかったら番組の方にですね出演して、いかがですかってお話をさせてもらいました。で今日はですね、なんと社長がこちらに来られてるということで、
いや恐れ入ります、ありがとうございます。
細辻伊平14世ですね。
そうですね、
はい。
まあ脈々と続いておりまして、綿布、まあ木綿を、まあ、いわゆるコットンですね、を取り扱う会社をさせていただいてまして、今年で403年目を迎えました。
すごい、私初めて聞きました、403年目。
で、はい、昨日、今日でちょっと終わりなんですけど、池坊さんとのコラボレーションで今桜を生けております。でその上にも、うちが、共有前で染め上げた手ぬぐいが1300メートルを使ったものを展示しておりますので、はいはい、ぜひ本日で生の桜は本日で終わりますの で、
はい、
で8日には、また新しくワークショップもしますので、
うん、
本日か8日にぜひイムズの方にお越しいただければ、私もいますので、
うん、
ぜひと思っております。
はい、
いやこの生の桜がですね、
はい、
どちらからでしたっけ。
京都から
の桜が、
イムズに今展示しておりまして、でここの、本当に新野さんありがとうございます。今日は お首にもうちの手ぬぐいを、
はい、首周り大好きなもんでですね、
巻いていただいて、これ本当に声だけなんで分からないんですけど、
ユーストでちょっと映ってます。
ああそうですか、
はいはい、
桜の手ぬぐい、
いやー似合っていいですわそれ。
やっぱデザイナーさんがやっぱりねいいですよね。
いや、いや本当に、いや実際ね、買っていただいてやっていただくと本当に良さがより一層分かりました。
やっぱ桜ってこう日本人としてはね、こう響くじゃないですか、心の中に。
花の中でも桜っていうのは日本人が非常に、まあ、多くの方が年中、まあ、春だけなんですけど、いわゆる年中お好みの柄ですね。
なんか桜ってもちょうどね、今花見の時期にこれから入りますけども、桜自体は1年間頑張った結果春にこう綺麗な花が咲く、でまた準備の期間が長いという、その節目でうちの会社もちょうど4月に立ち上げたっていうのは14年前ありまして、桜の季節にいい報告がしたいよねっていうような話をしたことがあるんですね。で桜はすごくその思い出深いというか、で今回もこれを 見つけさせてもらって、もう桜だなということで、
多分花の中で一番人気あるんじゃないかなと思うぐらいですね、桜は。はい、
で、まあ、もちろん桜だけではなく、さまざまなその季節のものを手ぬぐいにこう描いていくわけですよね。
そうですね、やっぱりトレンドは季節感に、
はい、
うちの場合になりますので、そのトレンドに、まあ、ですから少し早め、ですから桜でしたら、もうちょっと3月ぐらいからとか、まあ、もみじでした、青もみじも、まあ、今ぐらいからとかのちょっと早めの方が、で、まあ、紅葉の季節になれば、紅葉の、まあ、もみじのちょっと早めですね、11月ぐらいが一番綺麗なんですけども、少し早めの方がいいっていうようなトレンドとして、デザインをしております。
なるほどね。僕子供の頃剣道をやってまして、その時こう手ぬぐいを頭に巻いてこうやってたんですね。で今こうやってみるとストールとかマフラーとかこう首に巻く機会が多いんですけど、手ぬぐいをこういう形で首に巻くといいですよね、なんかね。
いやもうデザインがいいです。
デザインがいいですから。そもそも伝統的なものがやっぱりこう新しい味付けになってるというか。
そうですね、結局ですね、そのもともとあった、技術の、まあ、伝統 的な技術のまあ連結をしてですね、今のものにデザインをして、ですから伝統工芸プラスデザインプラスでいろんなものを合わせて作ってる感じですね。ですからやっぱ変化していきますので、いろんなまあ材料にしても、いろんな生地にしても、ですからそれを連結して新しいものにしていっているっていうのが今の完成形が今イムズにありますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。
は
い
はい、僕も2本ほどですね、買わせてもらいまして、壁にずらずらずらっとこう作品が並んでいますんで、お好きなものをこう選んでもらって、でまあ、首に巻くもよし、荷物にこうね、風呂敷みたいにこう使うものもよし、
そう、手拭いだけじゃなくて、もちろん風呂敷も販売しておりまして、非常に便利で、私は365日ちょっと見えないですけど、この風呂敷
を
かっこいい持っておりまして、
かっこいい、
いやだから結局ですね、まあ、ブランドもんもいいんですけど、自分で作ったものを自分で持つっていうのが私の考え方でして、
いいですね、これすごいシック。
自分で作ったものしか実際持ってないんですよ、手ぬぐいも。ほら、
あ、本当だ、同じデザインですね、
同じデザインの色違いよ、これこっちは手ぬぐいですね、
はい、あら素敵、
実際使っております。本当です、やっぱり、自分で作ったものを食べる、自分で作ったものを持つっていうのがやっぱり基本的な考え方ですね。で、まあ、うちはまあ日本で一番古い綿の会社です。日本最古の会社、まあ、京都は日本最古ってたくさんあるんですけど、日本で一番古い、綿を扱ってる会社ですので、やっぱり自分とこの商品を持たずに、なんで他人さんに売れるのだっていう、他人言うたら具合悪いですよ、お客様に、
まあ、いわゆるセレクトショップじゃなくてちゃんと作ってますよ、作ってメーカーですよってことですね、
作って、で作って我々も使って気に入ってるので、皆さんにもぜひどうぞっていうことですよね。
14世っていうことは、ね、400年間で14世ですよね。
はい、
このやっぱ責任の重さとか感じるんですかね。
もちろんですね、やはりうちは儲けるというよりも続けていくために、継続するための会社でして、ですから、まあご先祖さん、うちだけじゃなくてご先祖さんに申し訳ないので、まあ、辞めてしまうとかっていうのは今まで続いてきたから、
もう歴史ですもんね。
京都の方々が400年間こう利用していったその流れがこうありますよね、積み重なって、
だからまあ京都の方のみならず全国の方々にご愛をいただいたおかげで今まで継続できてますので、より全国の方々にまあ愛されるような100年、これからも100年後も、ただですね、僕が思っていますのは、今購入していた方々が100年後も良かったと思っていただけないと僕はダメだと思ってます。
素晴らしい100年後も、
ですから こちらも100年後も、
はい、
まあ、何代も、例えばお孫さんとかも、はいはい、使っていただけるようなものづくりをしていかないと、と思っております。
やっぱり今だけいいじゃなくて、100年経った時に振り返ってもらって、100年の未来の人たちがこれいいよね、よかったよね、あの人たちのおかげだよねって言われることが、まあ、ものづくりなり仕事をやる人間の最大の喜びじゃないかなっていう気がします。
そうですね。で、まあ、もちろん100年後も私も生きてませんけども、でもそのが残るものとして残っているっていうのは、でそれが愛されたいために今デザインも染色も一生懸命やってるわけなんです。ですから、それはやっぱりある意味プライドとしてやりたいと思っております。
なるほどね。そもそものこの永楽屋さんの名前自体も織田信長公が
つけた、信長公さんにつけていただきまして、まあ、永楽通っていう通貨が非常に高品質で安定したものでしたので、長く、まあ、いいものを続けるためにいい商売をする、いいものを作るという会社を目指して400年間今までやってきました。
はい、
まあ、ご先祖さんのおかげですけども。
なるほどね。はい、 ということでですね、あのイムズの方の、はい、イベントですけれども、うん、今の池の坊さんの、はい、お花が飾ってます。ぜひ今日中に、
そうですね、
ご覧いただければと思います。
京都からの桜がちょうど開花してる。
そして、はい、次のイベントが
8日
ですね、はい、4月の8日、お時間は何時からですかね。
2時からワークショップ、
ワークショップですね。
先着ですけども、はい、50名様に、はい、あの自分でうちが友禅で染めたピンクの手ぬぐいにご自分で絵を描いていただいて、それをお持ち帰りいただけるというイベントもやりますので、
は
い、ぜひ来てください、
ね、お子様連れでもいいんですもんね。
もちろん
僕高知にいるんですよ。
ああそうか。
あのもちろん僕京都にまた遊びに行きます。
いやぜひ。
であのどうぞラジオ聞いてる方は今度の土曜日ですね、イブズの方に昼お昼の2時、50名先着限定ですけども、ぜひお越しいただければと思います。自分でね、あのこう描いたものが手ぬぐいになるって素晴らしいですよね。
日岡は私もいますので、
はい、
ぜひお越しいただければと思います、
手ぬぐらファー細辻伊平さんと一緒に作りましょう。
ぜひ、
はい、
ご一緒しましょう、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
この時代変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジン、ラジオ東西見聞録。
FM 西東京、毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から日本をビジネスで変えよう。はい、FM 西東京のサオリンと電話を、つなげようと思ってますが、
はい、
どうやらですね、あまりに距離が遠すぎてつながらないようですね。
なるほど。
やっぱこう
なんかジェラシーが入ってますか。
いや、ジェラシーじゃない。九州と本州だから海がちょっとね、はい、あるんで、
ああ波の
糸電話ではちょっと無理かな。
なるほど。
しますか。
じゃあ今度もうちょっと長い糸用意しておきましょうかね。はい、
本当にやれよお前。
あ、じゃあ細辻さんの面、
それも無理だっつの。それ
もあダメですかね。
しょうがないからバス路線で行こう。
バス路線で行きますか。はい、生電話、
はい、ということで、はい、つながったらよろしく。多分あの FM 西東京サイドではですね、今混乱が起きてると思いますが、
そうですね、
あのこちら必死にですね電話かけてますがつながらないと、いうことで、
うん、まあ、でもこれも生放送の醍醐味でもありますからね。
遅れてくるなよお前な。
はい、しっかりこっちに戻りましたか。
はい、ということで、はい、沖山さんの方にお話を引き続きお聞きしたいと思います。
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。
あの
細辻さんもですね、どうぞ横からこう突っ込んでもらって、
はい、はい、みんなのトークでお願いいたします。
で、まあ、ある種のバスの超ドマニアック、うん、沖山さんとしてはですね、どうですか、ラジオを通じて、バスのファン集まれみたいな、
そうですね、楽しいよ、楽しいかもっていう人が増えるのは嬉しいですね。そこがやっぱり人数が増えることによってマーケットができると、そういうなんかこう実際のバスの方々もそれに合わせた商品みたいなことを作ってくれるかもしれないと思うので、はい、僕が始めた頃っていうのは全然1日乗車券とかもなかったですけど、今西鉄さんも福岡市内の1日乗車券900円とかで出してくれてて、だからそういう乗ることのコストっていうのもどんどん下がっていっていて、楽しみやすいハードルは下がっていると思うので、まあ僕自身がこうすごいこう活動していることは、こいつは変態だからまあ仕方ないで置いておいていただいても、その中のこことここは楽しいかもっていうことだけでも思っていただければと思います。福泊バス歩きっていうのをやってて、マニアがバスに乗ってるのを横から眺めて、あ、こういうその人生の楽しみ方があったかって思ってほしいっていう、すごい大冗談に構えたイベントもやってるんで、まあ、その辺バス路線探検家で検索をしていただければと思います。
おっと、そこでですね、
はい、
西東京の方つながりましたね。
つながりました。
はい、はい、
いや、
もしもし、
はい、
サオリン、
さん、サオリンです。
やっとつながったね。
なんで、ずっと待ってたんですけどね。
いや、ずっとつなげたんだけど、ずっと電話がつながらないんだけど。
やっと、本当にだからね、うん、ちょっと遠すぎるんじゃないですかね。
遠すぎるよね、やっぱね。
ようやくつながりました。は
い、そんな遠すぎるですね、西東京とこのコミテンがですね、はい、いよいよ4月から、
はい、
まちづくりマガジン、ラジオ東西見聞録、
はい、
両方ダブルでオンエアと、
はい、
いうことになりました。はい、 東京バージョン、はい、サオリンよろしくね、
よろしくお願いします、ね、あの今放送聞いてましたけど、
あ本当
すごいあれですね、いろんな方が出て
くる。そう、今の沖浜さんのトーク聞いてくださいました。
聞いてました。
もう熱弁でですね、すごい。もう
夢が広がる。はい。その前にさ、君らさ、お久しぶりの挨拶した方がいいんじゃないの？
あのね、スンミさんですよね。
スンミです。サオリさん、
どうもお久しぶりで、
ご無沙汰してます。
何とかね、お目にかかったことあるんですけど、
はい、
はい、あのいつも見てました。
ありがとうございます。絆という番組でもお世話になり、
そうですよね。
東西見聞録でもお世話になり、
リスナーさん。全然、ね、全然わからないんだけど、その、うん、この展開が。
そうですね。
あ、スンミさんの声だと思って聞いてましたよ。
スンミはそもそも FM 西東京で僕のあのアシスタントを、はい、やってた時代があります。
はい。
で、移住をしましてね、
はい、
あの原発引っ越したやつですよね。
はい、そうですね。ね、
そうなんですね。
はい、はい、そちらの方の、
うん、
で今どうですか、そちらの方はお天気はあのすごい。
ね、晴天ですよ。
桜の絵があるとかって。
そうなんです。今ね、真横に桜が咲いてます。
俺の首周り。
うん。シノさんの首周りに満開の桜、あとイムズでも桜が満開で。ね、
すごい、あのこっちの方は昨日がちょっとね寒かったのでね、
はいはいはい、
本当は今日あたりがね満開のね、うん、あの予想されてたんですけど。
なるほど。
あれもう東京は桜は咲いてますか？
咲いてはいるんですけど。
あ、そうですか。
まだまだね、あの三部とかもしかしたらでも今日はね結構開いてるかなっていうところで、
まあ見頃は来週の中旬ぐらい、
うん、結構そんな感じになりそうですね。
はい、はい、で、
はい、
とはいえ、はい、見頃の前に聞き頃のですね東西見聞録ありますんで、
はい、
毎週金曜日、今度の金曜日オンエアかな。
そうですね、初回オンエアで、
はい、
10時半からですよ。
10時半から、
はい、こちらも全国から聞けますんで。
どうでしょう、サオリン、どんな番組にしましょうか。
どんな番組にしましょうかね。
あれあれ、打ち合わせが始まってます。
お前は打ち合わせ足りないんだよ。
なんかね、本当にやってみないともうどうなるか分かんないですね。
なるほどね。
はい、サオリンさんのその感じ好きです。はい。
とか言ってるけど、はい、もうすでに収録終わってるんで。
うん、そうですね、はい。どんなんでしたっけね。まあ初回はね、あの方が
はいはい
そうですね。ゲストですからね。
あ、なんだ、
あの FM、 あ、言っていいんですかね。
いいですよ。
もう言っていいですね。FM 西東京の元社長の有賀達郎さんが、
はい
はい、
そうなんですか。有賀さんが
いろいろと
登場なんですね。
そうなんです。はい、
わお。
もう自由なトークをねしてくれてますんで。
楽しみですね。じゃあ聞かないと金曜日10時半から、まあ、
皆さん勝手なトークをですね、あの、うん、仕切りながらやっていきますんでよろしくお願いします。
なんか違う点としては、ね、こうやって今日曜の昼間じゃないですか。
そうです ね、
九州の方はね、
うんうん、
で、あの東京の方はね、夜、まあ、深夜というかね、うんうん、金曜日の夜ですからね、
夜の、うんうん、あ、22時半からなんですね。
そうなんですよ。
なるほど。
からです。
いや、なるほどって、君ずっとあの僕のアシスタントってあの時間帯だったじゃない、はい、
そうですね。
あ、全然記憶いないね。
時間帯でも同じってすごくないですか。
そうなんです
ね。久しぶりに。
すいません、いかに聞いてないかっていうのがですね、ボロバレで、あと君喋れば喋るだけさ、ズブズブこうね、はい、ボロが出るんだから、安倍さんと同じなんだよそれじゃあ、
はい、
国会 の、
どんどんトークさせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
また時代だ。
はい、
じゃあ、あのサオリー、また引き続きよろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。
FM 西東京、夜、金曜日夜8時、
ね、
うん、
はい、
金曜日10時半ですね。
はい、
はい、
お聞きください。
はい、よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
どうも、
You are listening to Community Radio Tenji Komite
77.7。 はい、すいません、沖山さん急に割り込みました。
いえいえ、
引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
はい、で、どこまでで行ってましたっけ。
どこまでですかね。
で、あの、その仲間ですね。仲間がこう、
あ、仲間の、はい、話
が出てましたね。
それで言うと、うんうん、その、まあ、僕がバスに一日どんな感じで乗ってるかっていうのをやるからついてきたいっていう話は、最初はあの連接バスって、今天神と博多を走ってるあの2台がつながったような形のバスがあってですね、
はい、
あれ普通に天神博多と中央埠頭ってとこつないでるので、その乗ろうと思わないと、なんか街で見る人は多いんだけど、その乗ろうと思わないと乗る機会ないよねっていうのを全然バスマニアでも何でもない友達から聞いて、 じゃあみんなでなんかあれ乗るだけ そのミニトリップやってみましょうかっていうところから始まったんですよ。ところがなんかそれでその何時に天神のどこどこの前コアの前集合でとか言ったら、なんかの僕のブログとか読んでくれてるそのちょっとバスに興味のある人たちがいっぱい十何人とか集まってくれて、しかもそれが結構あの平成生まれの僕 あの子供世代とかが来てくれたって、あのなんかあの何を勘違いしたのか、僕はだからバスマニアの大御所だみたいな、あのそういうすごい勘違いが起こっていて、でもあのこっちもお調子者なので、そういうふうに求められたらそれに値する何かを出さなきゃいけないんじゃないかとか思って、昔のバス路線 その路線図とか持っていて、こういうふうになってるんだよとか、
やっぱり歴史の部分をね、
そうですそうです、あのこのこういう解雇主義のマニアはとりあえず早く始めたもん勝ちというか、年が上のもん勝ちなとこがあって、
なるほど、
その別に昭和の53年とかにそのバスに乗ったことがあること自体は偉くないんですけど、それを覚えてたら、ああ当時はそんなだったんですねってキラキラ目を輝かせてくれる高校生とかがいるわけですよ。もうそしたらこっちもなんかヒーロー気取りになって、今ちょっと調子に乗ってるような状態です。
あの思い出せばね、バスに乗った昔の思い出って、あのバスの床が木でなかったですか。
はいはい、
なんか懐かしい、こう木のバスって今ないですよね。
そうですね、それでいうとその原風景にバスっていうのがどこかはあるはずで、しかもやっぱ西鉄に乗ってた人と、まあ、新野さんのように大分だったら佐伯だと、はいはいはい、あの釜江の方とかに行くバスとかはそのさらに山道というかですね、もう本当、ね、まだ当時だったら舗装してない道が走っあったと思いますし、
バス停こんなとこ作っても人乗らねえよってところにバス停があります
ね。そうです、今でも謎というか、このバス停に、あでもそれで言うとそういうところで降りようとすると、本当にいいんですかって運転手さんに聞かれることとかありますね、はいはい、いや降りる人とか乗る人前提でバス停置いてんじゃないのって、もうそれ自体がネタになるので、はい、ブログではそういうことばっかり書いてます。だからあの運用しておられる方にしてみたら、ちょっとなんかあのいらんところをほじくり返しやがってって思われてるかもしれません。
え、その桶浜さんのブログっていうのはどうやって検索すれば見れるんですか。
ほぼ西鉄って検索をかけていただくと、ほぼ西鉄バスの旅っていう、
はい、
あのバス、ほぼ西鉄バスの旅という、
はい
はい、あの西鉄の、はい、まあ、ちょっと変わったバス停だとか、最近は、あのちょうど3月にダイヤ改正が行われたので、新しいこんなところにバス走り出しましたよとか、あのそういうことをもう日々淡々と更新しております。はい、
あのちなみにですね、京都って観光で行くとバスがすごいじゃないですか。こうバスへの思いとかはもしかして細津さんあったりします？
いやもちろん、京都はバスたくさん走ってますし、ですからバスは非常にあの家族で乗ったりとかもよくします。
うん、MK タクシーとかはねすごくインパクトがあるんですけど、
あ MK さんはね、まあ、特別で、本当に低料金にしていただいて、私も MK の会員になっております。
接客というか素晴らしいですよね。
すごいですね。
何どうすごいんですか。
やっぱりおもてなしの心をやっぱりちゃんとされてると僕は思います。実際
あの、まあ、あのタクシーもねいろいろこう乗ると、あの運転手さんが、はい、はい、乗って、はいどうぞ、はい、でえ知らんわみたいなところもこうあるんですよ、まあ、そういう会社もね、まあ、で MK さんとかはあの乗るともう全然こう
違いますね。もうよくご存知ですね。
もう、まあ、あの毎度 MK さん乗らせてもらってます、
ね、あそうですか、
はいはい、下京区の方に行くときは必ずあの MK さん乗らせてもらって、
あで僕あ MK さんの宣伝するつもりもないんですけど、はいはい、実際いいですわ、
そのおもてなし
気持ちがなんかせっかくね、タクシーとか、まあ、いろんなもの乗るにしてもやっぱおもてなしがあった方が気分がいいですよね、結局。
バスもやっぱり同じようにちょっとこう
あるんで、
あの京都はありますかね、違いがなんか
ありますよ。ありますけど、京都の市バスは、
はい、
お詳しい。
どちらかというと、運転で言うと、荒い方です。
お、あ、そうですか、
はい、
で
もそれはあの好き好きで、僕はその西鉄さんがその全国で唯一 の、 あの上場バス企業であるので、
京都まで知ってはんの、すごい。
なので、いや、京都は京都で、またその京都市バスっていうのはそのマニアの一つジャンルがあるところがありますので、
あ、そうですか、
はいはい、あまり触れられてはいないんですけれど、まあ、僕の中では触れてないんですけど、はい、あそこにはあそこ の、 そのマニアはそれぞれ の、 あのそういうジャンルを沼と表現しますので、
うん、
はい、京都の市バス沼は深いですよ、
じゃあちょっと紹介してもらっていいですか。
いやいや、
あまりにも深すぎて、
そうですね、だから僕が言うとあのそんなんじゃねえよってこう怒るツイッターがあの荒れる恐れがあるので、
なるほどなるほど、なるほどなるほど、はい、じゃあですね、まあ、じゃあ改めてですね、あの、まあ、夜飲みながらでもまた気が
面白いですね、
面白いですね、
マニアックすぎて、マニアックすぎる。
いや、でも九州でもやっぱり西鉄さんの運転はよく言えば丁寧だし、悪く言えば腰抜けなんですよ。
あ、
はい、あの、そういうクレーマーに対してちょっとその、まあ、あくまで個人的な意見として、うん、あまりにも そういうクレームとかに対するリスクヘッジが過ぎている気がして、うんうんうん、そのこれもまたどことは言いませんけれども、
どこと、
はい、あのバスのドアが閉まる前にピカッとこうもう走り出したりとか、あのちょっと悪いことというか、あのもたもたしてる乗客を叱りつけたりとか、
なんかこの前やりましたね、青森でしたっけあれは。
いや、あの特定のところを言うとまたそれがこう問題になるかもしれないですけど、そういう違いは確かにその会社ごとの空気感は確実にあります。
なるほどね。
で、あの乗ってる側からするともたもたする人のせいで、はあの早く行きたいのにっていう意味では、その何も言わない人たちもそれに不満を持ってる人たちはいるわけですよね。だからそのどこを優先するかっていう柱って実は一つではないと思うので、それで言うとなんか声を上げたもん勝ちにしてしまうと、どうしてもなんかだんだんクレーマーの方に寄っていくっていうのは別にそのバス業界に限ったことではないですけれども、そこでその本当に大事にしなきゃいけないユーザーってどこなんだろうと、まあ僕らマニアなので利用のマーケットとしてはどっちかというと通勤客とかに比べたら本当
土
日なので、もう本当僕らのことはなるべくほっといていただいて、ちゃんとバス の、 その通常の営業をしていただいた上で、僕らはそのお邪魔させていただくみたいなスタンスじゃないとダメだよなと思ってます。
いやな、昔片山右京が言ってましたけどね、遊びほどあの命かけてやれっていうすごいな。はい、ということでこの後はですね、魂の声をお聞きします。
厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
はい、ソウルフードのコーナーになりました。引き続き、沖浜貴彦さんに、ソウルフードについてのトークをしていただきたいなと思うんですが、何か思い出の食だったりはございますか？
ソウルフード、
うん、ソウルフード、
バスで行った先でここのがめちゃめちゃうまかったとかもいいんですよ、
うん、思い出のね、
あの僻地に行くと、はい、まず買い物できる店が非常に限られてるんですよ、
うんう
ん、だけどやっぱりそこに行ったからには経済貢献という名で、はい、そこで何かお金を落として帰るべきだっていうのが僕の中にあって
、うん、
でも大体そういうところに行くとあのちっちゃな購買店が一つあって、
はい、
でそういうところで僕がこう必ず買う、自分も好きだし、うん、流通強いなって思うのが、うん、ベビーハムと
ベビーハム
チップスター
が、まあ、どこにでも結構あるんですか？
どこ行ってもその魚肉ソーセージ系と、あのポテトチップ系は必ず売っていて、これだからその別に それにすごい思い入れがあって食べてるわけではないですけど、あのバス乗りをやっていて、僕みたいなその経済貢献みたいなあのしょうもないことをまた使命感を持つと、僕はもうその2つをバスに乗ってる時は常に食べてますね。
なるほどね。
じゃあ引き続きですね、細辻さんにも、
はい、
ソウルフード、思い出深い食だったりとか、そのトークがあれば
京都はやっぱり食衣食住においてまあ、はい、いいものがたくさんありすぎて、
う
ん
そうです
ね、行くところが本当にたくさんございます、はい、思い出なんやろ何でしょうね いや、いっぱいありすぎるんですけど、まあ、あの予約が取れない店がたくさん京都はありましてで、何を言おうかな
一番好きなものは何ですかね
一番好きなものはやっぱり京都は、グジあの天台のことをグジって言うんですグジを、まあ、グジの塩焼きで、うんうんうんご飯を食するのがやはり一番好きですかね、うん
うん、もうそのタイで
そう甘鯛なんです、
う
ん
う
ん、
つけてつけてある、
でそれで、焼いて焼くとやっぱり甘みがより一層出ますので、うんそれで食事するのが好きとかあと鮎も好きですね、
うん、お魚ですね美味しそう
なんかこう湯豆腐とかねお豆腐のイメージとかもこうあります
ああそうですねお豆腐もあるんですけどやっぱり、魚とか、まあ、あと冬場でしたあの時期によって全然変わりますので、まあ、11月12月であれば、まあ、あのフグとかマタケとかカニとかもうあの贅沢な食材が京都に集まってきますので
日本海側からこう入ってきたりしますよね
そうですねで、そちらので、料理されたものが本当に美味しいと思いますしそれでワイン会とか今流行ってるんですよ
あなるほど
いい食事をしながらのワインいえば一品一品に料理を合わせてのワイン、まあ、最初シャンパンから始まりまして、まあ、白赤という順番にあの食に合わせてのお酒を合わすという、まあ、ワインマリアージュというかそういったことをやってるのがなんか楽しいですね
今度あのバスと食をなんかこう掛け合わせて
そうですよね、
行ったバス停のところの定食屋でみんなで食べて次にみたいな、
は
い、
今だってこうそういうマリアージュとベビーハムですよ、うん、先に言ってたから恥ずかしくなりました
いや全然ねそういう意味じゃやっぱ もちろんそのあの B 級もすごく流行ってるところもたくさんありますんでその全然そういういやたまたま京都なんでそういうふうに言っただけですしうん、全然もちろん大丈夫です
コントラストがまたはっきりしてて良かったです、はい、もう僕らも どちらもいいですよあのワイン乗ってねあのかっこつけてワイン乗る時もありますけどもハムはハムでこうむしゃっといく
そうですよ ね
あれも美味しいですよね
もちろんお菓子もよく食べますし、うんまあ、お菓子はお菓子で京都もいろいろあるんですよそれに合わせながらお酒を、まあ、な食につけて結局お酒を合わすのが
いいですね、じゃあベビーハム食いながらワイン行きますかね。
いやそうですね。
だって今東京で流行ってますやん。餃子とあのシャンパン。
ああ合いますね。合いますね。もうスカッと切れますよねシャンパンでね。いやなんかこう新しい組み合わせ いいのかなこの組み合わせで。どこのバス路線を復活してそのグルメを食べ歩くっていう
そうですね道の駅とかがやっぱ今あれなので、うんうんうん、そのバスツアーと道の駅は親和性が高いと思うので、うん、そういうところでこうお土産物にちょっとそのバスに絡んだものとかがあればみんな経済的にもこう飛びつくんじゃないかなとも思います、うん、
なるほどね
僕話全然違って申し訳ないです京都からたまたま来たのでたまたまっていうか、まあ、去年もお寄せていただいてるんです、はいはいはい、やっぱ屋台僕はいい気に入りましたね僕1時間ぐらい並んで、まあ、名前は言いませんけど並んで食べたりとか実際 してます、で週末に僕来てますので、週末余計混んでるんですよ、
あそうですね、じゃあ今度ですねセッティングしますのでこの組み合わせで屋台行きましょうか
行きましょう
ぜひ
福岡のね
新潟
のね、はい、じゃ あの改めてセッティングします。あの参加したい方どうぞあの声かけお願いします
すごい何が来るかも何が来るかも
はいということで、いよいよですね番組も終わりに近づいてきました、
はい
最後にですねお二人にですね、うんお仕事そして遊びですけども、使命、うん、ミッションをお聞きしたいと思います。
ちょっとそのもう一人来てくださった伊平さんにあの引っ張られるわけではないですけど僕は自分が積み重ねたものを周り あの若い世代に引き継いでちゃんとあのマニア界を発展させたいなと思っております。
なるほど、はい、そして
素晴らしいですね。もちろん、私は私にしかできないことを、今後もやっていって、皆さんのお役に立てるようなことを。で結局ですね、やっぱり、感謝感激とかいろいろありますけど、まあ、めっちゃ感謝されるって言ったらお医者さんとかになるかもしれませんけれども、まあ、感動ぐらいは与えれるようなものづくりを、もう今後私にしかできないことをやっていきたいなと考えております。
はい、今日はお二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、桜の花咲く頃に素敵な組み合わせが生まれました。
そうですね、
飲みますよ。ということでですね、次回放送は4月23日ございます。北九州の、居酒屋将軍さんでですね、九州の発酵力伝承ツアー第14弾が開催されます。このメインスタッフでございます、主催者であります麻生社長とですね、麻生醸造所麻生社長と、
はい、
広口、宗弘代表、
はい、
お二人がですね登場して、ワンワンと北九州からやるぞということでですね、うん、お話をいただきたいと思います。そしてですね、毎週金曜日は FM 西東京でございます、東京まちづくりマガジンラジオ東西見聞録、こちらもぜひですね、お聞きください。よろしくお願いします。じゃあ、すみ、次回はいつ来るの？
次回は来月の第1日曜日に参ります。
頼むよ本当に、
はい、もう大丈夫です。
はい、ということで、素敵な日曜日をお過ごしください。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。